JBS アーカイブ、この道に生きて。この時間は過去に JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、当時日本盲人会連合の会長を務めておられた村谷正弘さんの回を5回に分けてお送りします。本日はその1回目をお聞きいただきます。なお、内容の一部に現在では不適切な表現がありますが、当時の時代背景を考慮してそのまま放送します。
この道に生きて。この時間では盲人関係のさまざまな分野からその第一線で活躍している方を一人選んでお話を伺います。この道に生きてという題名の通り、登場される方の歩んだ道を振り返りながら、その中で果たした役割などを伺ってまいります。第1回は日本盲人会連合会長村谷正弘さんです。村谷さんは大正10年5月30日京都市生まれ、今年71歳です。昭和14年3月、京都市立商工専修学校商業研究科を終えて、軍属として中国大陸に渡って仕事を進めていました。さて、その先は村谷さんにお話ししていただきましょう。聞き手は元 NHK で盲人の時間を担当していた川野くすみさんです。
父親が石川県片山温泉で、母親は土佐高知の、山内家の系統でね、で、まあ、それが京都で生まれたんですな。
なるほど、
というのはね、私の家業はね、京都西陣で、西寄りの伊藤ね、染色の工場を持って、まあ、やっとったんですけれども、それが、昭和の初めの、大不況で、倒産しましてね。で、倒産しましてね、私の下が弟が2人、妹が、2人、3人か。というのはね、子だくさんでね。
じゃあ一番上だったんですか。
そう。
ご長男で、
だからね、なんとなくこう子供心に、なんかこう自分も何かしなきゃいけないと思いましてね、まあ、小学校、まあ、中学というか昔の小学校ですが、ずっとアルバイト、新聞配達などやりましてね、時には夜店で、なんか売ったりしてね、そんなことやって学校出ました。毎朝4時に起きましてね、先生配達し終わって、それで学校行って、で帰ってくるとまた今度は夕刊ですね。そんなわけで、まあね、なんていうんですか、寝るのはもう9時、10時、11時、その間にまた宿題もしなきゃならない、いうようなことでね、大変だったですよ。
そうだよね。その私立商工専修学校ですか、これは今で言うと高校になるわけですかね。
そうですね、
商業高校、
まあ、商業科ですからね、まあ、商業科の本科、そして、さらに1年研究科、行きまして、で、それが14年3月に出ましてね、で、あれですよ、まあ、やはり当時下地園でね、
そうですね、昭和14年といいますと、
はい、若い者が海だ空だ大陸だと言ってる時でね、で私も、まあ、実は偵察練習生なども受けたんですけども、それと一緒に、まあ、こんなこと、まあ、申し上げてもですが、陸軍の特務機関で採用したいという、これは親父の友人が特務機関にとってね、そういう話が出ましてね、それでその中国へ渡ったわけですね。いや本当にね、もう小さな家に子だくさん 大勢の家族が、そして、なんていうんですか、美貌で苦労してますからね、もうやっぱり、体力、そして体力いったら、まあ、本当になんていうんですか、広大なね、体力に本当に自分も見せられた、思いでしたね。
なるほど。そうすると大陸へ行ったのはどういう仕事になって、仕事って言ったんですけど、
つまり特務官ですけどね、はい、特務官というのもいろいろ言われてますけどね、はい、私の方 の、 任務はね、戦争で荒れた地域のその復興というのか、そして、難民の、救済、まあ、これが大体任務だったですね。でそれを14年から、17年の1月までやりましてね、
はい、そうすると要するに大陸の現地の方たちを救済すると、
そういうことです、
はい
はい、まあ今から言えばね、現地の方は余計なおせっかいだということになるかもしれませんけども、はいはい、当時としてはその地域のね、はい、産業や経済の、はい、進行というような、うん、そうした指導的な、うん、業務をやっておりましたね。で私はまあ小学校、商業学校ね、はい、出身ですから、うん、どちらかというと、その経理事務をやっておりましてね、うん、
はい、じゃあ随分そのソロバン勘定には、
はい、まあ今ね、今中華日茂連の総務だ、事務局長だと、あるいは常務理事だとして、でまたこのセンター建設もやってきましたけれども、やっぱり商業学校出た、あるいはソロバンをあるいは帳簿を、ね、はい、やったというのがいい私は経験だったと思いますね、
まあ、それがそのいわゆる軍属時代ということなんですね。そうそうそう。で大体どの辺までいらっしゃったんですか、その軍属の時代は。
中国のね、徐州の近くなんです。徐州から少し東寄ったところですね、海州、海の州と書くんですけどね、ほうほう、ここが任地でして、そして所属します、軍司令部、まあ、十二軍と言っておりましたが、これが災難にありましてね、しかし、連絡などでは徐州へよく行きましたし、災難、あるいはその天津、北京なども行きまして、まあ、いわゆる北市と言われているところは大体に、行ってきました。
ちょうどお年が二十歳前後の頃ですね。
ということですな、行ったのが18になるかならないか、そして、まあ、二十歳を、まあ、過ぎてっていうのかね、まあ、それは、入隊が、現役入隊が、17年の2月でしたからね、ですからその間ずっと任地におったわけです、
でも本当に広い大陸をじゃあ目の当たりにご覧になったわけですね。
その点はね、今は見えませんけどね、はいはい、まあ、戦争、まあ、決していいとは言えないんですけれども、しかし、まあ、見える時に、北品からそして現役入隊してすぐに今度は中市の方ですね、というわけですから、まあ、中国大陸は、東半分は、見ても来たし、歩いても来ました、
でいかがですか、その西陣あたりのですね、本当にこう路地から路地の狭い、その間口の狭い、京都のうちって特にあの間口の狭い奥行きの深いうちですけども、ああいうふうに狭いうちがざーっと並んでるところからこう大陸の広いところにポンと置かれたその時の印象っていうのは、
いや、私ね、その認知ですが、小さな町ですが、一方外というのか、もう町の幅というものはですね、5、600メーターぐらいしかないんですね。でそれを まあ、どちらかへ出ますと、もう、ボーバクターその平原ですね、はい。ですかね、私も何度もその覚えがあるんですけども、その平原に出ますとね、あの、昇る太陽、いや、ことに、この夕日ですね、大きな太陽がね、この地平の彼方に落ちていく、あの猶予を迫らっていうか、あの光景を見たときにね、なんかこう自分がね、うんと大きくなったようなね、はい、感じでしてね、本当に大陸中のが非常に私の性に合いましたね。あの小さな丘が起伏しているぐらいのことでね、本当に見渡す限りですね、いやもうね、ああいう大陸に大陸で暮らしてますとね、なんかこう気が大きくなるというのかね、どうもその点ね、まあ日本はまあ小さい国ですからな、どうしても何かこう、自分の身の回りというか住んでるところをね、隅々見るような、また見られているっていうのかね、なんかこう、狭い思いしますね。
まあ、それで一遍お借りになって改めて召集を受けるんですか？
いえ、あのもうすでにね、私は16年徴兵と言いましてね、16年に検査を受けて、でまあ講習合格だと、で入隊は、2月10日と、でその入隊は現地でもよし、現地っていうのは中国ですね、また場合によっては一遍、一遍というか、あの、強度で入ってもいいということだったから、まあ、ほぼ3年、中国で暮らしたわけですから、したがって、まあ、一遍、国に帰ってとしまして、京都にで入隊したんですがね、入隊したらすぐに、南京のずっと南の方ですね、武功というところが、そこが連隊本部で、そこをさらに南へ行ったところが私の所属する、中隊でしてね、でことに私のにこの入隊したのはですね、もう兵舎外へ出れば、まあ、敵地というか、もう、絶えず、敵の兵隊が現れてるということですから、ですからもう、訓練演習もね、実戦ですよ。
なるほど。
で2月に入りましてね、で現地着いたのが2月の末だったんですが、もう5月には、実戦ですわ。
現地ってことはもう最前線にもういきなりこう、配属された
という感じでございます。そうです、そうです。
でその時にまずその星一つ二等兵のあれをもらうわけ
です。そうです、そうです。それから、私もね、あの、まあ、いわゆる幹部構成ってあるんですけども、実は私はもう、なんて言うんですか、義務だけ、義務の、年限だけやれば、さっきにも話したように、中国へと戻ろうと、そういう気持ちでしたからね、その志願はしなかったんです。ですから、まあ、まさに二等兵、一等兵から上がっていったわけですが、あの、まあ、なんていうかな、体も大きいし、実戦向きだったせいもあるでしょうがね、よく言うんです、一戦場って言いましてね、もう一番で、あの、二等兵、一等兵、上等兵、兵長と五長とこう上がっていったんですわ。
なるほど。これはあれですか、その昇級するのはどのくらいのスパンだ。
半年
ぐらいで上がってきて、
二等兵が一等兵に上がるのはね、3ヶ月です。でまた上等兵まで3ヶ月です。あと6ヶ月刻みですね。6ヶ月、そして1年刻みとな
る。そんなに早いもんなん
ですか。そうです。
もっとも成績に関係するんでしょ
う。そうそうそう。
よく、あの、万年一等兵とか、
そう
言われますし。
だから私はまあ、その点ね、早かったです。なるほど。毎日のようにね、どんどん、進撃というか、前進進むんですからね、いろいろ変わったところも 見るわけですね。だから、まあ、それがね、今でもですがね、今はもう 見ることはできませんけどね、 つまり中国大陸を、あれまた、18年、あれは5月でしたかな、一旦上海に出て、うん、そこで南方への転戦のための演習を受けて、うん、そして8月にこの南方転戦で、うん、で、あの、インドシナ半島、うん、あの今ホーチミンと言って、当時サイゴンと言ってますが、それを上陸し北上しまして、でカンボジア、うん、あのプノンペン、それからラオス、タイ、さらにタイから、うん、あのビルマを、ビルマの、中央で北いるですが、うん、そこを、真西に、うん、ビルマを横断しましてね、そしてビルマとインドの国境まで出て、うん、そこから例のインパール侵攻が始まったんですね。ですから、うん、まあ今振り返ってみますとね、うん、そのように、うん、中国からインドシナ半島、そしてカンボジア、ラオスというようにね、うん、もうちょっとただではいけないところを、ね、行って、はい、見てきたと、
はい、
しかもそれをですね、うんうん、行動するときには、やはり私は歩兵ですからね、うんうんうん、歩く方ですからね、はあはあ、でそれは、あるところではトラックなど乗りますけれども、しかし、うん、歩くことも多いですからね。
なるほど、
まあ、歩いて見てきたというのはやはり、うん、私は、今言いましたような、うん、ところをね、うんうん、ずっと見てきたと、
うん、
そして八重露営をやはり時には町に入って、
うん
というようなことでね、
うん、
これはもう私としては非常な、うん、あの体験というかね、うん、まあ、ですから、うん、大体ですね、この東南アジアの、うん、人たち、あるいはその風物というか、
はい、
それがね、まあ、現地にそこにいたんですから、それが私今の、うん、こうしてまたね、時々東南アジア行きますとね、見えなくてもそのかつて見た、うん、そのね覚えがあるわけですから、
うん、そうですね、
まあ今振り返ってみると、うん、まあ良かったというとね、はいはいはい、まあ戦争が良かったんじゃなくて、まあそうした体験がね、うん、私は非常に今生きているということですな、
うん、まあ、それにしてもその歩兵っていうのは、もちろんご自分でその望んで配属された歩兵じゃないわけですね。
もちろん、まあ、体も大きい方です、はい、力もありました、
うん、
そして、まあ、走った飛んだ、スポーツもやりましたのでね、うん、まあ、それが向いてるのか、うん、機関銃中隊入れられましてね、これは機関銃中隊というのはね、うん、まあ、歩兵でもね、うん、小銃は三八式と言いましたの、はい、小銃ですね、あれは2キロ余りですかね、
うん、
機関銃はね、うん、実戦に入りますとね、重心とその脚と分解する、してね、
はい、
で三兵って言いまして、三八の持ってる兵隊ともほとんど一緒に行動しますね、
う
ん、
そうですよ
ね、そうするとね、分解しました重心がね、うん、28キロあるんですよ。
うわ、
脚が、27.5キロね、
うんうん、
その重心をね、
うん、
これをもう本当にね、あれ、うん、訓練ですな、ポーンと、肩へ、引っ掛けてね、
うん、
それでやりですよ、
うん、
突撃団もやるんですからね、
肩つっても自分素手じゃありませんでしょ、肺の所ってるわけでしょ、
そうそうそう、ね、肺の中のかね、
ご自分のその、いわゆる日常身の回りのものを背負ってですね、なんか四角い肺の方に入れて、
そう、はい、まあ、野戦ではね、
はい、
あのような肺のではなくてね、
はい、
もう何ていうんですかな、うん、信玄袋っていうか袋にね、その中に入れて、背負ってね、
当座の食料ぐらい入ってるわけですよね。それを持ちながら、なおかつその、重たい銃器を背負って、それでその三八銃、そのやる2キロの銃を一つ持った歩兵と一緒に動かなきゃならない。
そうなんです、
これは大変な、
ある時にね、かなり、手こずったというか、うん、苦戦した城攻めがありましてね、
はい、
で3日目でしたかな、 総攻撃突撃だったんですよ、うん、で私は中隊長に言ったんだ、うん、この銃を持って、うんうん、もともあの客と一緒の行動でなりますけどもね、うん、重心持ってね、うん、あの突撃してもいいかって言ったら、うん、いいって言うから、さあ、うん、あの突撃ラッパと、ともにね、うんうん、その重心を引っ掛けてね、そして三八さんに負けるものかと思ってね、うん、ああ走って走って、うん、もう、もう向こうからじゃんじゃん撃ってくるのはね、はい、倒れるやつもおったけども、うん、私はもうそれを、いつもねどっちかというとね機関銃はね、うん、撃ってる、その間に三八歩兵がね、だんだん、敵の陣地に接近していって、ははははそして突撃って一番乗りで、うんうん、これがね、うん、どうも腹が立ってね、うん、そこで
たまには先陣を切ろう
という、そうでね、その今言う重心持ってね、でとっとって敵のね、うん、城門が砕けてやったんですが、うん、あの間300メーター以上ありましたかな、それをつ、突っ張ねて ね, ね、走り込んでね、うん、入ったんですよ、はい、城内へ、さあ、敵さんが、たくさんいる、おでこっち向いてね、うん、一瞬何かこう構えたですね、さてこっちはね、うん、重心だけでしょ、
はいはいはい、台座がないと
台座がない来ないから、はい、いやもうね、うん、これはかなと思ったけども、はい、もう飛び一番乗りやったんだから、これじゃあ引けもできないし、うん、まあ重心振りましたってわけじゃないけど、重心を今度はね、振り上げてね、さあちょっそしたらさすがね、うん、テクさんも、うん、そういう場内まで飛び込んできられたんだから、まあ一瞬構えたものの、うん、すぐくるとね、うん、後ろ向きになってね、ダーッと逃げちゃったんだ。でこっちは、うん、さあこれこの時だと思ってて、足が来ない、うん、足がようやく来ても今度は、うん、たまらないやろ、そんなこともありましたから
な。なるほどね。そしてその例のそのインパル作戦でございますけども、はい、これが何年のことなんですか。
これはね、はい、19年、
昭和19年、
19年3月15日にね、はい、インドとビルマの国境、まあ、正確に言うと少し、東寄りになっておりますけども、国境にですね、このずっとヒマラヤ山系から流れてくる、まあ、あのビルマの北の方にイラワジという、川がありますが、それの上流チンドイ川というんですけどね、川幅やっぱり300メーターありましたかね。これを3月15日の、ようやく日が暮れたという、あれ、まあ、時間から言うと6時頃でしたかな、うん、7時かで、うん、なんちゅうか撤収で、うん、あのいわゆる敵前とかですな、はい、これをやりましてね、うん、まあ、初めは良かったんですよ、う
ん、あ、その川を渡って向こうへ攻め込んだ。
そうそう、はあはあ、まあまあすぐ、うん、向こうの守備兵も撃ってきましたけどね、うん、でまあとにかく、向こう岸に、上陸しまして、うん、ですぐ行動を起こしたわけですね、うん、まあ次々と陣地があるわけですね、うん、それを潰していって、はい、そしてそうですね、3月15日で1ヶ月ほどで約400キロあるかな、あったかな、うん、少し迂回もしましたけども、うん、でインパールへ、うん、インパールのね、北門というか北の、うん、町の入り口ですね、そこにまで達したんですよ。ですから、まあ、当時日本ではね、うん、まあ、どういうように報道されておったか、まあ、まさにもう、うん、すぐにでも陥落と言われておったインパールですけどね、うんうん、山岳を降りてインパルのその今言う町の入り口ですね、うんうん、そこではもう向こうさんはもう法律敷いてね、
そうで
し
ょうね、
待っとって、こっちはね、うん、山岳の陣地、まあ、小さな陣地ですから、 次々落としていった、うん、勢いでとしたんですけれども、うん、いやいやもう向こうでは今度は待っとるわけだもん、放裂しいてね、いや、うん、そこでいっぺんにやられましてね、
うん、で向こうは中国の間ですか、
いやいや、
あの相手は
英印軍と言いましてね、あのインドと、うん、それからあの、オーストラリア の兵隊が、あの、うん、かなり多くいましたな、うん、でですからね、うん、もうあれ4月にちょうど4月中頃過ぎだったかなの攻撃でね、もう半数以上やられましてね、はあ、まあ一個中隊っていうのは、うん、あの大体200人、程度の編成ですけどね、うん、それがもう半分ぐらいやられましてね、うん、最後はもう、4分の1、はあ、程度になりましたがね、で後続部隊が来るのを待っておったんですけどね、はあ、そこへ、5月の中頃、まあ、私の記憶では5月15日であったと、うん、記憶してるんですけども、うん、その時に、うんうん、この逆襲がありましてね、で、うん、まさに、うん、まあ、白衛戦というのか、うん、もうこちら陣地というほどの陣地ではないんですがね、はい、2、3本の鉄条も張っとったんですけども、それを境にしてね、うん、テル弾の投げ合いになりましてね、もう機関銃を撃つっていうのはもうそういうふうに、うん、至近距離って言ってね、接近しますとね、うんうん、もうな、うん、あの照準光を覗いてね、撃てられないんですよ。
なるなる。
ああ、でも、うん、あれですよ、テルダの投げ合い、うん、また向こうが投げてきたのを投げ返すと、うん、こんな激しい、うん、戦闘になりましてね、うん、まあ、とにかく敵さんの方が、うん、多いわけですから、そのテルダ、うん、ちょうど私の左が、に落下したものが、はあ、それがあのあれですよ、爆発して、うん、で目飛ばされたわけですな、はあ、一瞬ですな、しかし今言ったような、うん、2,3 本の鉄条もを向こうさんも越してこなかったので、ね、だから、うん、まあ、助かったといえば助かった、その時は、うんうん、あとすぐ向こうも逃げましたしね、はあ、はあ、うん、しかし、あくる日、ちょっと包囲されたような
感じ。完全に包囲された形にな
る。そう。あ、前後ろから、砲弾かなり打ち込まれまして、もうこれで玉砕かと。わしもまあ、目だけで、目だけってまあ重傷で、うん、じゃなんだけどね、わしにしては目だけだと。それほどね、こう、失明ということにね、なんちゅうんですかね、まあ、手足が動くもんですからね、はあ、はあ、うん、なんでこれ式のことと、
うん、でも目から血は
出たら、もちろんもう左なんかはもう 目の縁までみんなやられてますからね、はい、右目も吹っ飛んでますから、あの、潰されてますからね、はあ、もう全然ダメですけどね、いやこれはもうなお、このままで突っ込まれたら、尺だと、まあ一人でも二人でもね、相打ちでもいいからと、はい、そんなことはね、うん、伏せながらは思っておったんですけどね、うん、2日目の夜、うん、逃げろっちゅうことで、うん、でといっても、まあ、自分も見えないし真っ暗闇ですわな、うん、はいはい、雨が少し降ってきましてね、うん、そこあの戦友に、うん、ちょっと肩を貸してもらって、やっと行ったってね、もう砲弾で蜂の巣のようになっている陣地でしょう。そうでしょう。だから一歩歩きはすぐ、ひっくり返るね、いや痛かった痛かった、でも伏せてる間はそれほど感じなかったけどね、歩き出したり転んだり何かにぶつかったらさ、まさにね、脳天にあの、なんちゅうか鉄球鉄槌を打たれるっちゅうのか、そんな思いでね、
傷は痛むでしょうし、そうそう、足元は危ないし、
でも声出せませんからな、歯を食いしばって、そして、うん、ようやく、まあ、這うようにして、うん、そしてぐーっと今度迂回して、でまた包囲されているその後ろ、さあ約4キロほどですから、夜中中歩いて、 最後には何かもう、崖っぷちをね、うん、そこをもう気の釣りは何かこう引っ掛けながら、はい、ようやく降りましてね、
うん、その間の食料と食べ物はどう
した？いやもうそんなんないです。
そうでしょう、
しかし不思議なもんでね、うん、痛みはもう一晩のうちにいつの間にか、分からなくなりましてな、ほで4キロほど後方のところの、うん、まあジャングルというのか、密林の中でね、伏せておったんですがね、まあ話せばまだいろいろ長くなりますけど、まあ大変な苦労しました。ほで道々ね、たくさん兵隊がね、死んでましてね、まああの戦記の中にも、白骨街道と言われてね、もう本当にね、小さな細い山道ね、もう何メートルおきに、みんな横たわってるんですよ、それを、まあ、初めはね、それをまたぐっちゅうのかね、ちょっと忍びなかったんですけどね、もう次々あるからね、いやもう自分も、何メーターあるいは何百メーター先で同じように、横になるんだなと思いながらね、そうしたあ山道を越してきましたがね、まあ最後は3ヶ月ほどかかりましたけども、ようやく山岳を降りまして歩いただけで少なくとも1000キロを歩いてますな、そしてビルマの一番北のマンダレーという町へ着きましたがね、ここへ着いた時にはね、まさにもう骨と皮ですよ。もうその時にはもう、なんて言うんですかな、歩くこともできない、もうとにかく体を支えるという力もないんですね、少し経ってから体重を測りましたけどもね、その少し言ったって1ヶ月余りですけどね、その間でかなり食いました食べましたがね、俺は見違えるほどになったなと言われておって、42キロだったかな。
42キロって今では小柄な女性の体重ですよね。
そうそう、
は
い、だからね、はい、もうまさに骨皮の時はね、37、8キロじゃなかったかなと。
それで身長ってのはそう縮むもんじゃありませんから
本当だ、
ね、え今 の, もあの村田さんのがっちりした体のそうそうあの背の高さで本当にじゃ骨と皮だけでしょ
う、ね、まさにそうだったね。でもね、はい、あのまあ障害者がね、そして目が見えなくなったと、あとリハビリだと、生活訓練だとか言いますわな、まあ私は5月15日に一瞬にして目を失って、そして険しいそうした山岳を越え、ね、これはもう道のないところを歩いてきたんですからね、もう
1000キロ
大変ですよ、まあ、これがね、今日というより、まあ、リハビリというかね、
なるほど、
私が戦後ね、何くそと、やれこれからだという気になったのも、やっぱりそうした、なんていうんですかね、精神を超えてきたと、これが大きなね、私にしてはリハビリだったんでしょうな。ですからね、この目が見えなくなったというよく一般に言われるですね、これでおしまいだと、もう生きてられんというのは、そんな気には全然ならなかったですね。もう毎日毎日が、この山をと、この崖を、この川をというのはね、もうその毎日が一歩一歩がその、なんていうんですかね、これを越さなければ、これを渡らなければというようなことでね、やってきましてね、もう目がというようなことはね、そんなことを、そこにまで、いちいちこう考えないでね、ただこの川をこの山をと、これでね、越してきたわけですな。マラリアの熱帯熱にかかった時にはね、
40度以上の41度2度、わしはまあ41度42度でもね、はい、それほどなんていうんですか、参らない方でしてね、うん、はい、
だから助かったんですけど、さっきちょっと言いましたね、うん、山岳をようやく降りた ところで手があった、雨降ってたけど小屋入った、そしたらおい藁があるわっちゅうから、うわそれだけおい引けっちゅうてね、ほいでその藁をだーっと引いて、あんまり大きな小屋でない、そこへね、バーッとあの、ねね、寝転んだ、はい、いやー今までもう何、でしょう、岩場とか山の崖とか、目のところで寝てたでしょ、それが藁の上でグーッと横になった、はあと思った途端にね、うわーっとこの熱が出ましてな、はあ、40度と、もう私は後からも熱出したことありますが、もうあの、体験は40まさに1度2度、私が堪能になった時が41度だったんですけどね、これも10日ほどでしたけどね、あのマラリアの熱帯熱もね10日ほどね、それも何も食わずでしょ、それで続けた、わしの一緒に歩いてた兵隊がね、同じようにその後かかり寄って、ほんでそのまま一枚やったんだ、私は10日間誰も看病してくれる、ほんでね、どうしたかって言いますとね、小屋外は雨でしょ、体はもうそんな暑いでしょ、だからね張ってね、そして小屋の外でね、あの土の上ね、大の字になってね、寝るんですわ、ということはほれ
雨に打たれるわけ、
雨に打たれて、それを体を冷やす、それからね、飯ごう、あれは、でも兵隊一番名前なんだな、飯ごうちゃんと御所大事に持ってるんですよ、飯ごうと水筒、その飯ごうで、なんか雨の静かポタポタポタ落ちる音してるから、そこへ置いてね、ほんである程度溜まったら、ぐーっと飲むんですよ、もう熱が高いですからね、喉も乾くし、体は土の地面ですからね、これも冷やっこいですわね、ほんで雨でしょ、口開けたって口の中にそれはダメですわな、で水を飲んで、これでね10日間やりました、それでも、そこにまで来る間にうんとね、もうあれでしょ、体も、まあ、なんちゅうのか、痩せるというか、
そうですそうです、
それがもしかしね、もうそれはもう間もなく兵站線って言いましてな、要するに輸送する、トラックが行き来する道路が、もう一つ山越えたら そこへ出るんだと言われてる時でしたから、もうその際だった、そして10日間そこで、そういうようにして、ほんでようやく熱下がってきた、ほんで一緒にやつは、これはどの辺でやっちゃった、足やないと、でそいつはわしの手引きして、ほんで一緒にその山を越えて、ほんで道へ出たと、ほんでトラック打ちだってな、そう頻繁に来るわけでないから、なんだ、通り過ごしてしまったんじゃ、それきりだから、これはもう、なんとか止めてもらわなきゃな、道路へ出ましたらね、道路に大の字で出っ転がりましてな、俺はもう向こうから見つけりゃ当然止めるし、もう止まらなかったらもうからしゃあないということで、でこうやって、ほんで止まってくれて、ほんでそれに乗って、あとはだんだんに車で、こう先ほど言ったマンダリまで出たんですけれども、ところが一緒に今度手引きしてくれた、それが次の、トラックで1日走った次のところで、そこで降ろされて、ほんでみんな兵舎なんていうのはないですよ、もうみんなそこらの自然の、林の中で寝転ぶんで、で次のまた、なんていうんですか、向こう行くトラックの発車を待ってるわけですね、負傷したものがみんな転がってるんです、でそこ行ったらもう今度は手引きしてるやつがまた熱出しよって、
ほんでそれっきりですね。
あ、
ほんで結局もう、まあ、他のものはいますけどね、うん、私の手引きというものはもうそこでないです、ね、
うん、
しかし、まあ、あとはもうトラックですからね、
うん、
まあ、なんとかあのマンダレに着きましたけどね、そんなこともありました、ね、
いやいやしてみるともう全く体力ご自分の持ってる力だけで病気を治し、あとの目 の, その傷跡も
そう
ね、え、癒しちゃったということ。
あのトラック乗ってる時 ね、あのね、2日目か3日目ですがね、今度はねもう山から降りてるでしょ、平地でしょ、
うん
うん、ほんとね、マンダレ近くはまたここは暑いんですよ、
うん、
それこそ、まあ、炎天ですからな、炎天だからもう50度ぐらいあるかもしれません、
う
ん、でトラック乗っけてもらったらね、うん、もう金木のところは触ればもうやけどするほど熱いですね。そしてね、じゃあ覆いがしてあるというわけでもなし、
うん、
荷台に、あの乗ったのはいいけども、あの自分で体を支えるとかですね、そんなあのいい気持ちでね、立って辺り見るというわけにもいかんし、トラックの上荷台に寝っ転ぶんでしょ、うん、寝っ転ばすけど、寝転ぶだけど道がないよくはないでしょ、
はい、
ボンボンボン跳ね上がるね、
はい、
そして、うん、あの上からもうその焼けるような太陽でしょ。いやー、それまで山の方ではもううんと寒い思いもなどもしましたけども、いよいよ平地へ出てきたらね、もう今言いましたようにまあまさにあれ炎天ですからね、50度4ぐらいの炎天だったと思いますがね、うん、それ1日丸1日ねトラックの上に、ね、寝転んでね、もう人間のいや焼き鳥じゃねえけど
それはまた辛い思いですね。
そしてマンダレのね、うん、とにかくしっかりした建物ですわ、
うん、
そこへ入ってね、うん、ほんでベッドに寝かされた時に、うん、本当にもうやれやれしかも夜ね、皆が寝る時間頃に、
うん、
これビルマの看護婦でしたかね、
うん、
入ってきてね、うん、ちょっとわし一人の部屋でったんで、
うん、
入ってきて、ほいで、ヒデさん、ヒデさんって、これ飲まんかっちゅう、
うん、
で、これは自分たちに、夜食ちゅうのかね、
うん、
もらったものだけど、飲めちゅうてな、ほいで、飲んだのがね、うん、あれ ココアだったと思いますがな、
ほう、
ね、今はそう甘いも食わんけど、うん、飲まんけども、いや、うん、そのココアの、その飲んだ時のそのうまさね、
そうでしょう、
それとそのね、うん、今まで戦場で ねもう1年近くそんな女性の声なんか聞いてませんから、
なるほど、
はい、うん、まあビルマの看護さんだけどね、
うんうん、
そのお若いうん、そして可愛い声でね、お手伝いさんこれ飲まんかって言ってね、自分たちのもんだけどもって言ってね、いやいやもう本当に生き返る思いちゅうのか、しましたね。
そうですね、
いや本当にね、目がその時こそ目が見えないのが残念ですけど、
うんうんうん、
あれ見えてたらね、
はい、
ああまた会いに行こうかっていうのは気にもなったかもしれない。
いやでもあの声美人というのは皆さんいろいろ探索なさるそうですから、
そうそう、
はい、また会いにいらっしゃったんじゃないですか、宇田台さんとして。
本当だ
、そうでしょうね。
医療といえばね、19年の12月の末に、
うん、
シンガポールから、
うん、
病院船に乗りまして、まあ、これもね
シンガポールに出て、なるほど、そこから病院船でね、
でね、いやいや、まあ、他の場合はね、いくらは爆撃がね、
うん、
爆弾投下しても直撃さえ食わなかりゃね、うん、助かりますからね、
うん、
ところが船はそうはいかない。
ああ、まあそうですね。
どっか一発やられたらね、
そう、魚雷一発食えば、
そうなんですよ、だから、少々嫌だなと思ったけどね、
はいはい、
もうとにかく乗れておいたことで、
うん、
で12月にシンガポールから、
うん、
船に乗りまして、
はい、
で20日余りの航海で、
うん、
いや、まあ、いつやられるかっていうようなこともあったんですけどね、
うん、
そして、
九州別府に上がったんですよ、はい、だからよく九州、うん、また別府でもお話するんですけども、はい、うん、ここが私のね、うんうん、生まれ変わりというか、
はい、なるほど、
生還の第一歩だと、うん、それからのね、うんうん、私の生涯の第一歩だとよく言うんですけども。
ただいまお聞きいただきましたように、日毛連会長村谷正弘さんは先の大戦のインド・インパール作戦で両眼を負傷しました。そして終戦の前の年の昭和19年、暮れも押し迫った頃、大分県別府市に帰ってきました。やがて東京の陸軍病院に移り、傷跡を治す手当てなどを受けました。その後さらに病院で点字を習ったりして、社会復帰に備える時を送りました。
この時間は JBS アーカイブ、この道に生きて、村谷正弘さんの回1回目をお聞きいただきました。明日のこの時間は2回目をお送りします。